アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2580回9月24日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう9月も終わりの週に入ってきましたが、まだ暑いところあるでしょうね。今週のオープニングテーマはあなたのローカル知人のモノマネです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。へー、そうなんだ、へーと異様に納得していただいている仕事の仲間の皆さん、ありがとうございます。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。日本以外の国を一言でまとめて何というかというと、多くの人は外国って言うんですけど、私の知人の中で一人だけ外国って発音する人がいます。誰でしょうね。今日もよろしくお願いします。
先日9月1日に開催予定だった公開録音が台風で中止になりました件ですが、チケットを購入いただいていました方へ返金のご案内メールが近日中に届く予定です。中止並びにご返金に時間がかかりましたことをお詫び申し上げます。携帯ウォッチにあった記事です。 iPhone16 発売、 Apple Store でハイタッチなど盛況を見せるという記事が出ていました。先週9月20日の金曜日朝、日本全国の Apple Store で iPhone16 シリーズ発売開始になりました。記事では日本の Apple Store 表参道でも一斉に発売されと書かれてました。ここでは収録の都合上、三浦さんだけがいらっしゃいます。
はい、お願いします。
二人分頑張ってください。
頑張ります。
例年そうなんですけど、国内で iPhone が発売日の Apple Store は朝8時にオープンするんですよね。
はいはいはい。
普段は10時にオープンだけどね。うん、
はい。
まあ私も今回アップル心斎橋の開店に合わせて朝早めにこう家出てしたんですけど、うん、はい、記事ではこの表参道のアップルストアを取材してます。うん、で、もう7時過ぎにはね、もうすごい行列ができてたんですって。この表参道に限って言えば、ね、去年の iPhone15 発売の時に中国の方から買いに来てる買い占めのね、なんか団体が仲間割れして、すごい偉い取り合いになって喧嘩になったらしいんですよね、店の前で。で、すごいことになって、逮捕されたんですよね、この間。
うん、そうなんでしたっけ？
そう、それでニュースになってたんですよ。だから警察も気にして、今年表参道の周りに物々しい警官が配置されてたと。
はい。
うん、ニュースでやってましたけどね。
あ、そうなんですね。はいはい。あんまり警察ともというと若干緊張しますけどね。
あ、まあ、それはね。
なんか盛り上がり感が若干抑えられた感じになりますけど。
まあまあまあ、でも安心できるじゃないですか。
うん、まあまあ、確かにそうですね。
8時の開店前には多くのスタッフが集まって、店内で集合写真を撮影しており、という、この辺はもう心斎橋も一緒です。
うん。いいですね。
今年はちょっと撮影の方法を変えますっていうことで、いつもだったら、8時のちょっと前からカウントダウンしてね、スタッフの皆さんが。で、いやーってお客さんの中入れて、もちろん予約してるってばっかりですよ。
うん。
買わないで見るだけいう人もその時一緒に入ってもいいんですよ。
あ、はいはい、そうなんです
ね。うん、そうそう、私なんかもそうやってね、入って触らせてもらったんですけど。で、その中で一番最初に iPhone16 受け取って出てきた人を、表でテレビ局の人らが待ってて、あ、どうですか、開けて見せてくださいとか、こう取材するわけです、毎年。
うんうんうん、
私なんかそれをずっと横でこうライブストリーム配信するんやけど。
はい、
で、今年は Apple Store 心斎橋、この間改装も終わってね、綺麗になってるんですけど、表のガラスの戸口の中で、はい、階段のすぐ下のちょっとスペースがあるんでね、そこに一番最初に買ったいう人をね、来てもらって、で、その人に感想を聞きながらみんなテレビ局が撮影してました。
おー、うん、特別感ありますね、
そうね、
はいはい。中で撮れるのね。
で、まあ私もカウントダウン終わった後入って、
うん、
リスナーのインフィニーさんがね、毎回こういう取材の時よく同席してくださるんですけど、
はい、
その人が、いや、今年は僕も16のプロマックス買うんですよと。山村さん買わないんですかって。まあ無理です。まだもう1年ぐらいは使います。
はいはいはい。
その受け取りに来てるんですと。
はい。
暑いんですよね。外が。そちら関東もそうやと思いますけど、今年異様に暑くて、普通お彼岸になったら涼しくなるもんじゃないですか。
うん、だいぶ変わりますよね、気温が ね。
全然やん。
はい、むしっとしてます
。そう、もう暑い、もう日中31度とかなるしね。
うんうん、
もうそんなんで、外待ってられへんわ、思うだから。
はい。
一緒にお店入って、もう中で iPhone 触りましょうよ。で、いや、これはそうや、そうやな、みたいなこと。プラスや、何でやって触ってね。まあ、一応先に得ている情報をもとに、カメラのシャッターボタンとか、ね、遊んでたんですよ。
はいはいはい。
それを三浦さん動画で私が、
エクスポートして。そう、見てました、見ました。はい。
iPhone 15 でアクションボタンが左上についたと。で、16 で右下のとこにカメラシャッターボタンがついた。ね、来年また17でどっかカメラスイッチついて、で、まあ、毎年一個ずつついて、しまいにどうやって持つねんっていう。
ボタンだらけだ
と。どこ持ってもボタン触るな、これはというのにならへんかなと。
なるほど、なるほど。
ね、ちょっと心配しますけどね。
ね、アップルさん便利にするのはいいんですけど、シンプルなアップルの思想はどこ行ったっていう。
なんかね、
はい、
2年続けてボタン追加っていうのは、うん、それは、なんか消費者的なちゃんと調査した上でやってるんでしょうね、きっとっと。そう思いたいですけど。
主にやっぱりカメラの不満は、ズームのところとかあるから、やっぱりボタンがいるよねっていうことになったんでしょうかね。
まあやっぱりシャッターチャンスっていうことだと、もういちいちカメラアプリ立ち上げてるから、もどかしいから。即映せるっていう方向
ね。まあね、便利ではあると思いますけどね。
うんうんう
ん、なんとなくこの番組のワンボタンの声というようにですね、やっぱりシンプルにっていう思想があるはずなんですけど、昨今増えていくことが多いなという感想です。
別にシンプルでなくても、それが理にかなってるんやっていうことを、なんかの資料で見せられたらね。う
ん、
ああ、そうかなっていうあれけど、うんうん、今回の便利になるんですよ、話は受け取ったけど、うん、じゃあ、なんでここにスイッチ追加になったっていう、こんだけのことして調べたらこういうことが分かったんですみたいな。
はいはい、はい。
説明はなかったんで。
そうですね。
まあ、どっかで説明してるかもしれないですけど、我々が見逃してるかもしれませんけど。
うん。
ミールさんはまだ実機は触ってないんですね。見てないです。
そう、実機は新しいのが触ってないんですよね。はい、だから今度、ビジョンプロの第3回デモ大会に行った時に、ついでにベタベタ触ってこようと思います。はい、ベタベタでまた怒られる
の。私が言ってこないで9月20日のだから iPhone 発売日のそれも朝ですから、
うんうんうん、
ビジョンプロ並んでるけど誰も触ってないよね。当たり前やけど。
そうよね。
言ってるなぁ。今や触らせてくれたらいいのになって。でもスタッフ用を考えたら人で捉えてるからそんな
やつ。そうそう、iPhone のように捉えてますよね、多分。予約も取れんのかな、今。
取れるんちゃいます？
取れますかね。
わからへんけど。
午後からとかかもしれないですね。
ベゼルって言って iPhone の周りの金属ね。
うん、
あの、持った時に一番手が触れる部分。で、はい、その画面の実際絵が現れる部分との隙間、黒い縁がありますよね。
はい、はい、はいはい。
で、これがプロシリーズはやっぱり限りなく細く、薄く見えます。で、プラスの方を見ると、ね、やっぱり太いな、その黒枠はと。
ああ。
いうのがわかるようでした。
なるほど、なるほど、うん。その辺は差別化がされてるわけですね。
そうですね。
うん。
若干ですけども、14、15のプラスもあったから重さ持ってみて、感覚ですよ。数字じゃなくて感覚で、やっぱり16のプラスが一番軽いかな、という気がしました。
はいはい。
あの、プラシーボ効果もあるかもわかんないんで、これ話半分で聞いてもでもいいんですけど。
うん。質感はどうでしたか？
質感はそんなに変わりはないかな。もう安定期に入ってるよね、っていう感じはありますけど。まあ、それでこそいいんですけどね。
だからボタンを癒してみたってことかもしれませんが、
まあ、
変わり映えということでね。
前から言ってるあのボタンをいろんなことに活用できるようにしてもらえるといいですね。
そうそうそうそうそう、活用度が高いと思うのでいろんなこと使えます、ね。
ちょうど私がアップルストア行った時の毎日放送さんも来てたんで、うん、ちょうどその動画が MBS の YouTube のチャンネルに上がってまして、
はい、
大阪市内で一番にゲットしたぞ iPhone16 発売、アップル心斎橋では開店30分前でも行列という記事がありました。私映り込んでないかなと思って見るんやけど映ってないんだね。
映ってなかった。
映ってない。ひょっとしたらいらっしゃったかもしれないけど、去年は YouTuber とおぼしき人が何人もいたんですよ。
はいはい。
アップルさんのオープン前来ました言うてね、誰かに iPhone 持ってもらいながら自分でこうやって。
うん、
で、発売したじゃあ僕も一緒に買ってきますとか言うて、出てきたらゲットしましたよって言う、言っとる人いたんですけど、あんまりそういう人いませんでしたね、今回。
本当ですか。
だからオープンから始まってから何分かずっとそこ私いたけど、なんかすごい高解像度で撮れそうな一眼のカメラ持って、iPhone を舐めるようにこう撮ってるような方がいたんで、ひょっとしたらブロガーの方かなと思いましたけどね。
はいはいはいはい、はい、 そういった意味では発売のわーっていうところはそんなにYouTube の動画視聴回数を稼げなくなってきてるんでしょうか。
あ、それはね
他でもいっぱいやってるから。
まあでもそれでいいと思います。いつまでも iPhone の発売日だけがすごい数字取れるってのは異常やから、落ち着いてそれでいいと私は思います。
うんうん、
アップルさんも商売的にその方が YouTube で盛り上がった方がと思うけど、
プロモーションもチームはやっぱり盛り上がってほしいとは思ってますけどね。
全国のアップルスターおよび量販店さん、あるいはあの携帯電話のお店で発売日にゲットした人たくさんいたと思います。その予約の数字がギガ人さん記事にしてまして、 iPhone 16シリーズの予約注文が前年比 12.7% 減の約3700万台、 iPhone 15シリーズと比較して iPhone 16 Pro は 27% 減、iPhone 16 Pro Max は 16% 減という数字で記事が出てました。これいつも話題にあるアップルの情報に精通しているアナリストのミンチー・クオさんが調査した結果というんです。
うん、
タイトル通り去年に比べて今年は予約注文数がちょっと減少してると。減少と言われてますけど、16プラスは去年に比べると 48% 増で、何もない16は 10% 増。
あ、ここは上がってるんですね。
そう、だからプロ以外のモデルは逆に去年より予約注文増えてますよという。
はいはいはい。
ちょっとプロを避けて他のモデルに行った人が結構いたんじゃないかなと私は思いますけど。
そういうことですね。そろそろ前年のプロの仕様みたいなものが下のモデルに行くっていう構図になってきていて、それで十分だっていう人もいるのか、お値段が高いから普通がいいかなっていう人がいるのかっていうところでしょう。
全体的に見て今年 iPhone 9月秋においては苦戦してるように私は思うので、願わくば Apple はこれを教訓にして来年はもうちょっと値段下げていこうとかいうふうに考えて、
そう、ね、
直してくれんかなと。
私もそれ期待したいです。強気ていくからね。
アップグレードっていう発想はないんですかね、昔の Mac みたいに。
あー、中身とか
面白
いね。面白いけどね、うん、それが一番環境にいいって話もあるかもしれんからね。
まあまあね。
そうそうそう。うん、まあまあ。一回分は中身入れ替えますみたいな、
うん、そう。
ことをやるのは、まあ一つ革新かもしれないよね。イノベーションだと思います。
まあ普通に新型とブツブツ交換で入れ替えとけよっていう話になっちゃうんでしょうけどね。
そうね。
うん、まあね。うん、ミンチーコーさん、最初は振るわないですけども、欧米の年末商戦とか中国の11月11日のセールイベントがありますから、うん、そこで売り上げ向上する可能性があるというふうに言ってるそうです。この後11月11日、ものすごいオンラインで販売数、どこのサービスで伸びる日ですよ。韓国はあれ独身の日ですね、11
月。ああ、ありましたね。はい、ありますね。
日本はポッキーの日って言ってますよね。
あ、そうそうそう。日にち一緒だけど、違うことでお祝いですね。
うん、はい。iPhone マニアさんにあった記事でご紹介します。iPhone 16の新機能、カメラコントロールの開発秘話という記事で、カメラのボタンってさっきから iPhone 16の新しいボタンごと言ってますけど、正確には名前はカメラコントロールって言うんですね。コントロールって言ったらなんかレバーをイメージするんですよ、私ね。なんかスイッチみたいな ね、なんかね。でもまあまあ確かにコントローラーなんですよね、あれはね。
スライドできるってことで、コントローラーですかね。
はい。で、この機能の開発経緯について、アップルの従業員2人がポッドキャストで語ってるって言うんですね。
へー、
この間のメモリーの件といいの、アップルの中の人は外で喋るの好きみたいです。
本当ですか ね、
ね、はい。
まあ、それもやってくれって言われてんでしょうかね。
ですかね。顧客体験を進化させることに焦点を当てて開発したというんですね。
うん、
これはヒューマンインターフェースデザイナーを担当するジョニー・マンザリさん、それからプロダクトデザイン担当シニアディレクターのリッチ・ディーンさん、このお二人が、うん、デザインタンジェンツっていうポッドキャスト番組があって、そこに出演して語ったそうです。
サイン、コサイン、ね、タンジェンツですね。
ねえ、そういう番組。うちもじゃあ、アップルユースラジオタンジェンツ。
タンジェンツ、ああ、いいですね。新世代っぽいな。中身変わらんかもしれんけど。
ねえ、そういうポッドキャストに成長せなあかんねんけどな。なかなか。ね、はい。まず、機能追加の経緯について、リンさんが顧客体験に焦点を当てたというんですね。カメラコントロールボタンの位置にその考え方は反映されていて、ボタンは意図的に目立たないように作られたんだそうです。
もう
確かにペコッとへこんだ感じになってて、
はい、
社内の多様なチームが協力して機能を実現したというんですね。ボタンを押すだけで友人や家族の素晴らしい写真や動画が撮れること、それだけを目指していた。
うんうん、
でまた同じ iPhone マニアさんは、Apple iPhone 16シリーズの公式修理マニュアルを公開という記事も出されてました。これなんか写真で 006P の電池から ワニ口クリップ出して iPhone の中の分解の回路に刺してる写真があるんだけど。
刺してますね。
これ何してるんでしょうね。
俺、これ、ただショート刺してるだけなのな。これね。大丈夫なんですかね。うん。
なんかあれ必要な。年々難しくなっていってますよね、iPhone の分解も。はい、修理する権利へのさらなる対応を進めるために、Apple 自身が iPhone16 シリーズの公式の修理マニュアルを公開しているというんですね。
正式版ですね。
日本語では出さへんにやろな。
うん、ああ、そうなん
ですね。いつも修理マニュアル英語で来る。
もう大昔からね。
ねえ、はいはいはい。アップルのアメリカのサポートアップル .com の中に iPhone16 リペアマニュアルっていうページがあって、そこにコンテンツがずーっと並んでて、
はいはい、
バッテリーセーフティーとかね、いろいろ。日本語訳を書ければ読めますけどね。
うん、
先ほどバッテリー当ててるのがどうやってんのか、ね、何なんかちょっと気にな
る、ね。何の意味かがわかんないですね、今。こういうのは別に本当のプロセスでこれがあるのかもしれないですけど、本当にこれがあるとすると意外に昔ながらの手順でやってるような雰囲気もありますね。こんな
違うと思うけどな。単にイメージでその写真置いてみたんだ。
そういうこと、そういうこと
だ、ね、なって思いますけどね、
うんうんうん。
今そのマニュアル見てるんですけどね、ほぼほぼ文字だけですね。
あ、うん、あそうなの。
あの、iFixit さんみたいに、ここ、こうやって外すんですよみたいな分解の写真があるんかな思ったら。
はい。
それはないんですよね。ないのかな、もう一回ちょっと今見てるんやけど。トラブルシューティング、ツールズ、インターナルビュー、インターナルビューで、開けた写真から始まってるから、開け方が書いてない、ね。
あらば。
そんな修理する業者はそんなことぐらい知ってるっていう体で書かれてるような感じがしますね。
でも別にね、個人でもやっていいわけだから、本来は。
ミルさんやってみます？
いや、もうやらない。僕はすぐ壊すから、ペンチでバキってやるからね。はい、
やっぱり iFixit さんのマニュアルの方が。
わかりやすい。
わかりやすいですね。はい。充電については Apple チャンネルさんが記事にしてまして、Apple iPhone 16シリーズで対応した最大 25W のマグセーフワイヤレス充電に関する仕様を公開。iPhone 16と16 Pro への電力供給はピーク時で最大 22.5W までという記事が出ていました。22.5W やと、もうマグセーフの最大 25W の肉薄する数字ですね。
うん、そうですね。
そのワイヤレス充電器を利用するには 30W 以上の USB-C 電源アダプターが必要だと。
うん。なるほど。そうですよね。なるほど、なるほど。
そうか。今 iPhone にアダプターついてこないんですよね。
ついてきてないんじゃないでしょうか。
あの、ほら、はい、昔エコやから言うてアダプター入れるのやめます言うたじゃないですか。
うん、うん。
だから今ケーブルしかついてこないんですよ。
なるほど。
だから前の iPhone の充電器ある人はいいけど、何にもない人やったら充電器買って帰らんと。
そういうこと
どうしようってなるよね。モバイルバッテリーとかなるからね。新たなニュースがギガ人さんにありまして。アップルが iPhone 16 Pro のバッテリー交換費用を値上げ。え、だって出たばっかりの商品やのに値上げ？どういうことって思いますけど、アップル公式のバッテリー交換サービスの費用がこれまでのものとは違う料金が16 Pro には適用されてる。ということで、iPhone のバッテリー交換サービスで Apple Care Plus に加入していて、バッテリー蓄電容量が本来の 80% 未満に低下している場合は、無償でバッテリー交換してもらえます。Apple Care Plus やからね。アップルケアプラス加入してない場合は、有償交換になります、その場合ね。
はい、はい。
で、その料金が15および14の場合は、すべてのモバイルバッテリー交換費用が15,800円です。
うん。
はい。
うん、
で、うん、その前のモデルの13、12、11、10R、10S は14,500円でした。
ああ。
で、16シリーズ、16と16プラスは、どっちも15,800円。去年と同じ値段なんですけど、
はいはい、
プロとプロマックスは19,400円。
ああ、ぐっと上がってますね。
なぜ3,600円もなぜ値上げしたもんだと。
全然違うバッテリーを積んでるんでしょうか、ね。
ああ、そうかもしれませんね。あ、そう、ね、でもね、プラスやからボディ大きいけどな。
ねえ。
そういうことじゃないのかもしれない。だから、そのプロの仕様に見合う出力特性を持ったバッテリーとかね。
でしょうね。
そういうことをしてるかもしれません。
ああ、高くなる一方ですね。
もう、うちの iPhone も12 Pro Max やから、4年なんですよ、
う
ん。
はい、どうですか？
で、この間まで、まあ、なんぼ 80% 切るでも 79% ぐらいやから、
うん、
まあまあ、家帰るまで全然充電しなくてもね、うん、持つなあいう感じだったんが、この iPhone 発売、16見に行った帰りぐらいから、電池エラー早減るんですよ、
なん
か。
なんだろ、それ。
なんかエラーおかしいなと。で、モバイルバッテリーがこんなこと話してたじゃないですか。
はい、
あれがあるから別に早減ったもそんなに困らないんやけど、
はい、
それにしたって減るの早なったな。
うんうんうん、
もうバッテリーだな、弱ってきてんのかもしれないです。 で、私前は7 Pro 使ってたから、
うん、
前は4年空けて買ったから、今回も4年空けてってやったら今回の16なんですよ。
なるほどね。
でも私12買うときに5年は使おうってこの番組で言ってたんで、
うん、
まあやっぱり来年かなと。
うんうんうん、来年は最新のを買おう、あるいは一つ型落ちを買おうみたいな、その辺でを狙ってますか。
そうですね。当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ OBT、シャープワンボタンの声、シャープフジアファ、シャープアップル、いろいろつけて投稿してください。ヒラリーさんからは、AirPods Pro よりは劣るようですが、Apple AirPods 4 レビュー、ノイズキャンセリングは予想外のレベルっていう記事のリンクを貼ってくださってました。これから AirPods 4を買ったという人のご意見もいただけるかもしれません。
そうですね。
オープンのイヤホンなのにノイズキャンセルこんなに効くとはすごいっていう評判なんでね。
はいはい。
あとはヨシリンクさんからは、一足先にケース、磁力増強リングを装着、ボタンが動作するのは今のところ純正だけか、 iPhone 15 Pro Max のケースとの比較ということで、クリアケース買ったんですね。これ前の日から売ってたの。19日の投稿で、
はい、
iPhone 16 Proクリアケースって書いてる、
うん、クリアケースはいつ も先行では通販だと先に届きますね。
あ、そうなんですか。
私今回はまだケース注文はしてないんですけども、
はい、
今まで予約開始と同時に本体とケースを注文するとケースだけ先に来てましたね。
あとヒラリーさんもう一ついただいてまして、私のは M2 iPad Air で影響ないようですが怖いので様子見ですといただいてまして、うん、これは今結構話題になってまして、 iPadOS18 で M4 チップ搭載 iPad Pro が故障、 Apple はアップデートを一時停止というね、うん、これちょっとまだ解決してないんですけどね、この収録の時点では。またアップデート出ると思いますが、う
ん、これ私 M4 の iPad Pro 持ってるんですけども、
はい、
このことを知らずにアップデートをしようとしたんですよ。
はい、はい、
ちゃんと出たんですよ、アップデートできますということで、しようとしてダウンロード始まったのでちょっと放置してたら、はい、しばらくしてみたらアップデート中止になってましたね。
ああ、
私がアップデートしようとした時はアップルがそれで対応してアップデートできないようにしてました。
M4 iPad か、欲しいな。
それと全く関係なくて多分私の環境のせいなんですけど、はい、うちの子供の iPad 第6世代ですけど、 iPadOS の 17.6 だったものがこのタイミングでもう18はもう出ないので 17.7 っていうのが出たんですよ。でアップデートをかけようとしました。そしたら途中でこけたんですね。
はいはい、
ああこけることもあるよなと思ったんですけど、今回はひどくって分鎮化したので、
マジ
分鎮化したんですけど、もう強制的に初期化して、はいはいはい、アップデートという処理はもうできないということになって、はいはいはい、初期化しようとしたんですけど、はい、何度もやってもダメだったんですよ、うん、最初、
はいはいはい、
でアップルのサポートかけていろいろ教えてもらいながら、ああそれ私ネットで調べて見つけたページですね、ああそれやりましたやりましたって言ったら、ああこれは修理に出さなければっていう話だったんで、ああ修理だと相当なお金かかるんで考え直しますって言って、うん、
はいはいはい、
最後やってないこととして、それまでアップデートかけるのにインテルの MacBook Pro で、はいはい、アップデートやってたんですよね、はい、繋いでね、
はい、
もう最後ダメ元で今メインマシンで使っている M1 の Mac mini でアップデートかけたら、はい、何度か失敗したんですけど治りましたと、はい、ギリギリセーフって感じでしたね。はい、だから最初から M1 Mac の方に繋いでやってると そんなに問題なかったのかもしてないし、
はい、
そこはちょっと原因は分かりませんが、
うん、
同じタイミングで 17.6 から 17.7 でも私の環境ではありましたという話でした。
はい、まあ、iPad を使う方ね、参考になりますかどうか。遠藤さんからは、 iOS 18 になってもミュージックやポッドキャストなどの純正の音声関連アプリの再生速度変更できないんですよねといただいてまして、これは私はできてますけどね、再生速度変更でしょ。ミュージックはないけどポッドキャストアプリはできてますけど
ね。そうですね。
え、 iOS 18 でミュージックの再生速度変えれます？まあ、もしあれしたらもう少し詳しいお話をお願いします。あとヒトさんからは、これがハルさんの言ってたバルキリーか、違うという超合金小豆バーアルボー、あれ来ました？まだ？あ、そうか、来年なんですよ。
来年4月なんですよね、
はい、なんか今後悔してません？気持ち的に
いや完全に忘れてます
ほんまに
早
はい。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす。アップルの写真コンテストをはじめいろいろ写真作品の投稿を続けているがまだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は9月26日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。